そんなことないっしょ。中級編第21回。この番組は聞くとちょっとだけ写真が上手くなるポッドキャスト番組、そんなことないっしょです。一眼レフを中心に説明をしていく中級編、今回は第21回。お送りいたしますのは吉安と
下平です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
梅雨に入りまして、
はい、
私の家の周りでもアジサイがポツポツ咲き始めて、はい、通勤途中とかに見ると同じやつを毎日見るじゃないですか、
はい、
そうすると最初白かった花が色がね、いや濃いめの紫に変わったり青に変わったりとかっていうので、はい、うんうんうん、毎朝撮ろうかなと思いつつも、
はい、
朝はなんかね急いで通り過ぎちゃったりして、うん、帰りは夜だったりして、うんうんうん、っていうのでやっぱりこう花とかって思い立った時に撮らなきゃいかんななんて思いながらついつい撮れないでいるんですよね。
なかなか難しいですよね、毎日撮るっていうのも、う
ん、なんかね桜と違って、
はい、
なんていうのかな、あ撮らなきゃって思う強さが弱い感じもしていて、
うんうんうん、
そんなことしてるうちにだんだんねこう茶色い花になってだんだん枯れてしまうんですけど、う
ん、はい、
やっぱりこう梅雨とはいえこの季節ならではの被写体があると思ったり、はい、
うんうん、
あと雨降るとちょっとね写真撮るのが億劫になったりもするんですけど、
はい、
雨の日じゃないと撮れないもの、
うんうん、
いつも見ているものが色が濃いめになる、
はい、
土でもそうですし、
うん、
なんか例えば公園の遊具でもいつもよりも色がね濃いめになったりするとか、
うん、
水たまりに反射した景色とか、
はい、
水滴とか、
はい、
とか思うんですが、ついつい億劫になってこんなところで言えば自分も撮るかななんて思いながらねちょっと自分に葉っぱかけるように言ってるんですけれども、こう梅雨だからといってあんまりこう億劫がらずに撮りに行きたいものですねと。
はい、そうですね、
防水のカメラとか持ってると雨の日も楽しいのかもしれないですけど、
はい、
下平さん防水のカメラとか持ってないんですか？
防水のカメラは残念ながら持ってないんですよ。
うん、でもやっぱ沖縄に向けてそんなカメラも欲しくなるんじゃないですか？
そうですね、やっぱりこうみんなが海ではしゃいでるところとかも撮りたいですし ね、
うん、ね、
はい、
やっぱり海辺で気軽に使うとなると防水のカメラ欲しくなりますが、
はい、
うん、そういう旅行の前にやっぱりカメラ買ったりするものですか？
そうですね、あの会社の、同僚とかがこの沖縄の旅行を機に、カメラを新調しようかなとかって考えてるっていうのをよく聞くので、
お、
うん、ね、私もちょっと最近新しいカメラもいろいろ発表されてますので、
うんうん
うん、ちょっと気になりながらどうしようかなって考えてるところです。
そうですか。なんか狙ってるものとか、はい、こんな機能がいいなって思ってるのってあります？
まだちょっと漠然とした感じしかないんですけど、
うん、
やっぱり沖縄に行くからにはちょっと濡れても大丈夫そうなのも欲しいなと思いつつ、こうあれもいいなこれもいいなっていう感じでまだ定まってません。
定まってませんか。
はい、
こう防水のカメラのオプションで、
はい、
なんかね浮きになるやつって売っていて、
はい、
ストラップの先にくっつけるんですけど、
ええ、
水の中にジャボンって落とした時に、
はい、
水に浮くっていうのがあったりして、
はい
はい、リゾートに行く時とかに役に立つんじゃないかと思うんですけど、うん、
はい、
普段は思ったより邪魔っていうね。
ちょっと残念な感じ。
そうなんです。キーホルダーのこっち側に小さい笹かまぼこみたいな、なんていうのかな、スポンジみたいなのがついてるの見たことないですか？
うん、どこかで見たかもしれないですね。
そうそうそうそう、
はい、
あれの少し大きめのやつとかが売ってたりするので、
はい
はい、でもやっぱりね旅行の前って新しいカメラ欲しくなったりもしますが、よく悩んで満足したのを買わないと、
はいはい、
後悔までいかないですけど、
はい、
なんだろう、防水を重視して買ったんだけど他のところが足りなかったとか、
はい、
私のおすすめはですね、
はい、
ちょっと広角ね、要は広めな、画角で撮れるやつがちょっとおすすめかな、
うん、はい、
特にこう旅行に行った時に 雄大な景色が入るとか、
はい、
あとは建物が下がっても全部入んないとか、
うんうん、
パノラマ写真がね、連続写真で撮れるやつもありますけど、
はい、
やっぱりこう1枚で撮れるやつだといいかなって思ってます。
はい、
はい、今日はですね、
はい、
何を話そうかというのをさっきこの収録前下田さんと相談をしてたんですけど、何やかん言って人の顔を撮るみたいな話を全然してなかったなと、
うん、
正直人の顔を撮るってすごく難しいんですよ。
はい、
こんな風に撮りたいっていうのがなかなかねなくて、で、人によっても似合ってる似合ってないとかこうあるんですけど、
はい、
まあ、いくつかの小さなコツを喋っていけばいいかなと思っています。
はい、
これからね撮るときに少しでも参考になればと思うので、今日の本編は、人の顔を撮るときにちょっと気をつけてみようということで話してみたいと思います。
はい、
今日は人の顔を撮るということでお話をするんですけど、
はい、
私の中では今のところ決定打はないんですよ。
はい、
こうすればうまく撮れるみたいなのがないのと、
うんうん、
スタジオ写真みたいに明かりをねたくさんつけて、
はい、
モデルさんを撮るみたいな時には、
はい、
セオリーみたいなのあるんですね。
うんうん、
左側の手前から、メインのライトを当てて、
はいはい、
トップを当てて右から補助光を当ててみたいな、
はい、
何対何対何でこう光を当てるみたいなのがあるんですけど、普通にこう人の顔を撮るときってあんまりそう光をコントロールするとかってできないし、自分でね、
うん、そうですね、
うん、で場所もなかなか選べないっていう中で、
はい、
いくつかのシーンでちょっとしたコツでこう表情が変わったりするんじゃないかっていうのを話してみようと思うんですね。
はい、
下平さん、なんかこう人の顔を撮るときに悩んだこと、また悩んでることってありますか？
最近こう、証明写真ではないんですけど、
うん、
例えばこうインタビュー記事に掲載するあの 顔写真というか、胸から上とか
喋ってる感じで自然な感じなんだけど、
はい、
表情があるような
あるような、はい、っていう写真を、ここ1ヶ月の間に 2,3 人の方から頼まれたりとかしまして、うん、でやっぱり人によってこうなんていうんでしょう、同じ角度で撮っても、ちゃんとその表情が自然に出る方とそうじゃない方がいて、
あ、そうですね、
はい、でそこがなかなか難しいなと思って、
うん
うん、
そうですね、
はい、
例えばその具体的な失敗って、
失敗っていうわけではないんですけども、うん、どうしてもその人の骨格に関係するところでちょっと細めの方でちょっと頬がこけた感じの方がいらっしゃるんですけど、
うん、
その方をこう正面からとか普通に撮ってるとどうしても怖い人に見られがちだっていうのがあって、
はい、
本人も非常に気にしてるところだったんですけれども、
うんうん、
そこをなんとかこう柔和なというかこわもてにならない感じで撮れないかなっていう相談があったりしてですね。
そうですか、
はい、
なかなか難しい話ですね。
はい、そうなんです。
一つ目、まずその自然な表情で撮るっていうのは、
はい、
とりあえず正面から、
はい、
こっち見てくださいバシャって撮るとやっぱり照明写真っぽくなっちゃうんですよね。なので、
はい、
インタビュー写真みたいなやつだったら目線が来てない方がそれっぽい感じにはなると思います。
はい、
で、よくね最近ウェブとか見ると IT 系のよく喋る人が手を動かしながらろくろ回してるように写真を撮っているというのがありますけども、
はい、
力説してる時の、顔を撮るっていうのは一つ動きがあっていいんじゃないかと思うんですよ。
はい、
で一方でなんだろう、動きがありすぎると室内で撮ると顔がブレたりとか手がブレたりすることがあるので、
はい、
インタビューはやや明るめの窓際とかでやった方が顔が明るくなるのでいいんじゃないかと思うのと、
はい、
直射日光が入るところよりは少し光を和らげる感じで光の感じを和らげるとかっていうのがコツじゃないかと思います。 で、頬がこけてる人の話に行く前に、
はい、
写真を撮っていって人の表情って刻々と変わるじゃないですか、
はい、
なのでたくさん枚数を撮ってその中から選ぶってことになると思うんですね、今みたいなシチュエーションだと、
はい、
で見るときにパッと見もすごい大事なんですけど、いくつかのディティールを気にするとこう直した方がいいかなとかっていうのが分かりやすくなると思っていて、
はい、
一つは、本人の顔と比べて見ちゃうと、はい、あちゃんと撮れてるなって思うんですけど、
はい、
写真のなんていうのかな、明るいところと暗いところの濃淡で見る、
はい、
っていうのを気をつけると、
うん、
顔のどこに影が来てるかとかどこがテカってるかとかっていうのがちょっと分かりやすくなるんじゃないかと思うんですね、
はい、
気を使うだけで、
うん、
そうすると、頬がこけてる人がやっぱり頬骨の下が黒っぽくというか暗く映ると、
うん、
硬い感じになる、
はい、
あとは女性だと多分よく分かると思うんですけど、眉毛の縁が上がってるか下がってるかで、うん、凛々しくとか、
はい、
かっちり見えたり優しそうに見えたりするっていうのがあって、
はい、
その辺のなんだろうな、絵として写真を見てみる、でぬりぬりがしてあるしてないとか、うん、上向いてるとか下向いてるとか、はい、そういうのを、気にしてみると、もう少しこういう風に撮ればいいのにっていうののヒントがつかみやすくなるんじゃないかと思うんですね、
はい、
じゃあ頬がこけてる人の頬の下を明るくするにはどうすればいいんだって話になるんですけど、
うん、はい、
例えばテーブルとか机を白いものにするとか、
うん、あはい、
ちょっと顔の下に、ある程度近い白っぽいものを置くとか、そういうのでも随分違うと思うんですよ、
はい、
あとはさっき言ったその眉毛の形とかを少し気にしながら、顎を引いて上目遣いの方は結構こわめに映ることが多いですけど、で顎を出してこう、
はい、
下目線、
はい、
だと結構ねダメな人に映ることが多いのでその辺のこうバランスは必要なんですけど、
はい、
こういった感じで一人の人をずっと撮って、
はい、
何枚か選ぶんだったらたくさん撮ることと、はい、なんていうんですかね、自分で撮ったやつがこの後どうすればいいかっていうのを見るコツをつけるっていうのがいいんじゃないかと思います、
はい、
あとよくこうなんていうかな、胸から上の写真で、照明写真っぽくなっちゃうけど照明写真のようには撮りたくない、
はい、
例えばツイッターとかフェイスブックのアイコンにする、
はい、
とかっていう時には、
うんうん、
照明写真っぽいとちょっとつまんないけど堂々と顔見せたいって人もいるじゃないですか、
はいはい、
あとは自己紹介みたいなのを使う時には、
うん、
よくあるのは体斜め顔こっちっていうのとかよくありますよね、
はいはいありますね、
うん、でそれも今言ったみたいに何枚も写真が撮れるシチュエーションだったら、うん、光の感じを変えてみたり顎を引く、
はい、
その体の角度を変えてみたい、あとはややポージングをしてみる、しっかり撮りたいんだったら、よくラーメン屋の主人がやっている斜め、はい、やや、はい、足開き、
はい、
腕組んで胸を張って、
はいはい、
カメラ下から睨むみたいな感じで撮ると
、ねはいはい、
ラーメン屋の主人みたいになるわけ
です、偉そうな感じの
そう偉そうに撮るには そこの顔を切り取ると
か、はい、
もう少しカメラを上げて顔の高さまで上げていくと、
はい、
普通っぽい感じ、いや上から見下した感じから普通になってですね
、はい、
とかっていう感じでちょっとねカメラの位置とか、顔の向きとかっていうのが、
はい、
工夫するとよくて、うん、横向きというか斜め向き下目遣いだと、少し 弱しくというか、はい、見えて真横だとちょっとアーティスティックに見えてとかっていう雰囲気もあるので、なんとなくそんな感じもあるんじゃないかと思うんですよね、
はい、
うん
はい、
でそういう風に何枚も撮れない時、例えば、
はい、
記念写真を撮る時にいつも表情が硬い、うん、顔が画一的、はい、当たり前なんですけど同じ人から、
うん、
そんな人の表情を柔らかくするとかっていうのも、はい、多分課題の一つじゃないかと思うんですよ。で、
はい、
よくやるのはくだらないことを言う、 1+1 は2とかいうのがあるじゃないですか、
はいはい、
そういうのもあるんですけど、いっぺん、ふざけた顔をしてもらって、
はい、
その後、撮るとかっていう感じとか、
はい、
真面目とふざけてるのをちょっと交互にやってみて、
はい、
いい感じ、いや真面目なんだけどこうリラックスしているような顔にするとかっていうような工夫をすることで、さっきのこう何枚も何枚も同じシーンで撮るというよりは、そうやって撮り方をちょっと工夫して記念写真とかでもこうリラックスした感じに撮るとか、そういうのができるんじゃないかと思うんですよね。特に日本の方はこうリラックスして写真撮るのが下手で、
はい、
特にね年いった方は、気をつけしそうになることが、
はい、
あったりもするので、
はい、多いです。
そうそう、そういう時こそさっきの、ちょっと斜め向いてみましょうとか、
はいはい、
っていう、こう体をね直立させないような工夫をするだけでもリラックスができるんじゃないかと思うし、
はい、
まあ、変顔を頼むのは人によっては大変かもしれないですけど、
はい、
ちょっと無理やり笑った顔にしてから戻してもらうとか、そんな感じでこうリラックスした顔が撮れるんじゃないかと思うんですよね、
はい、
あとなんだろう、顔を撮るときは、うん、さっきもちょっと言った、明るさの感じをこう光の濃淡で見るっていうのを少し撮るときからできるようになると、
はい、
さっきのインタビュー写真みたいなもののトライアンドエラーを何回も繰り返してよくしていくよりも、1枚目撮るときから出来上がりは分かってくるようになるんじゃないかと思うんですね、
はいはい、
で、血色がいいのか悪いのかとか、
はい、
あとはその頬のこけ方とか影がどう出てるとかっていうのをいくつかねチェック項目で、見るだけで、
はい、
失敗写真をなくすっていうのに使えるんじゃないかと思います、
はい、
でやっぱりこう元気そうに見せたいというか病的じゃない方が写りがいいじゃないですか。
はい、
大きいポイントはさっきの光の濃淡の他にホワイトバランスもあると思うんですね。やっぱり青っぽい顔はちょっと血色が悪くて、はい、やや赤っぽい顔の方が血色がいいというふうになるので、
はい、
ホワイトバランスを、わざと少し変えるとか、あとは、現場のね光の感じを意識するのもすごい大事なんですよ。よく私が失敗するのはミックス光源、こっちに蛍光灯があってあっちに電球があってとか、
はいはい、
建物の中でここだけ違う電球で照らされてるとかっていう時に顔の色がね半分色っていうとか、はいはい、あとは、周りは普通の色なのに顔が青っぽいとか、
はい、
とかってなりがちなので、やっぱりね、はい、顔の表情はその物、
はい、
物体よりも、色とかその影に、
うん、
本当はセンシティブなんですよね。でも普段写真を撮る意識がなくて人の顔を見ると、みんな普通に見えちゃう、
はい、
動いてる現物ですから、
うん、
なんだけど写真を撮るとそれが、ある瞬間だけ切り取られるので、
はい、
顔色が悪くなったり変なとこに影が気になったり、うん、とかってするんですよね、
はい、
うん、なのでその辺を意識して、撮るのがいいんじゃないかと思います、
はい、
あとはですね、撮る側と撮られる側の信頼感がやっぱりリラックスするしないを決めるんじゃないかなと思っていて、
はい、
さっきのねインタビューとか、
うん、
あとはちょっとしっかりした、写真を撮るとかいう時って、緊張しているとなかなか難しいので、リラックスするために少し会話をするのもあるんですけど、
はい、
写真撮られるから緊張してしまうっていう部分もあって、
うんうんうん、
その辺をこう緩和する方法の誰でもできる分かりやすい方法は、
はい、
すげえ写真を撮るっていうのがあるんですよ。
すげえ写真ですか。
すげえっていうのは枚数を、
ああはいはい、大量にってことですね。
うん、だから撮られてるのが当たり前、
はいはいはい、
っていうのがあって、まあ、バンバンバンバン撮ってるとそのうち撮られていようが撮られてまいが同じ顔になってくるんですよ。じゃ緊張がほぐれるので、
なるほど、はい、
まあ、デジタル時代なのもあるんで、捨て写真だと思って何枚も何枚も撮って、
はい、
20枚ぐらい撮ってるとなんか緊張もしてらんないなっていう風になってくるので、そんな工夫もあるんじゃないかなと思って、
はいはい、
で先週もちょっとお話ししたんですけど、すごく日差しの強いところで写真を撮るときには、
はい、
特にコンパクトカメラだったらフラッシュをたくとかして影を弱める、
はい、
で逆にこう日差しが強くて陰影がはっきりしちゃうとき、記念写真だったらやっぱり今みたいな和らげた方がいいのかもしれないですけど、
はい、
ややもうアートっていうかどうするのかわかんないけど、作品としてね、
うん、
物を撮るんだとすると、 その高いコントラストを生かすとか意識しながら、画面の中のどこにそのコントラスト高いものを持ってくるかみたいな話ができると思っていて、
はい、
可愛い顔に撮るとか、うん、かな、血色がよく撮るとかっていう方を重視するんではなくて、物としての顔の形とかで見ると、
はい、
新しいこう撮り方が見えてくると思うのと、うん、あと物として見た後もう一回顔で見る、
はい、
やるとさっき言った陰影とか暗さとか明るさとかっていうのが、うん、はい、もう一回見直せるんじゃないかと思うんですよね、
はい、
うん、あと女の人って特に最近頬紅を使ったりとか、
うん、
あとは目のお化粧でもこっちにこうハイライトを入れるとこんな形に見えますとかという、
は
い、いろんなね、お化粧ノウハウっていうのがあちこち出てると思うんですけど、そういうのを写真を撮るときに思い出すとですね、あ、頬骨の下に少し、影が入ると頬がこけて見えるんだという話とか、
うん、はい、
ここにハイライトが入ると表情が明るくなるんだとか、
うんうん、
そういう話を意識しながら写真も見ると、
はい、
まあ、撮るときにですよ、
はい、
被写体を見ると、こんな風に撮るときにこうすればいいっていうのが、
はい、
その辺の世の男性よりも分かりやすいんじゃないかとか思うんですよ、
うんうん、なるほど、
うん、はいはい、男の人ってそんなにね毎日鏡見て自分の表情をこう観察とかそんなしないんですけど、女の人、まあ人にはよると思うんですけどね、
はい、
お化粧するときに、
うんうん、
パーツをこう仕上げていくことだけやってると見失いがちですけど、
はい、
1個ちょっとだけ引いて顔全体のバランスを見て、
うんうん、
演出を考えるっていうのを、やって、
はい、
それと同じように、カメラの中の液晶の中でもファインダーの中でもいいんですけど、人の顔を見て、まあ、お化粧のノリを見ちゃうとねだんだん嫌な人になっちゃうけど
、はい、
ちょっとねそういった見方をすることでこう表情だったり、
はい、
あとは光の感じだったりっていうのを本当にするのがいいんじゃないかと思います、
はい、
うん、あとは屋外で撮るときには、
はい、
光をコントロールするのがなかなか大変なので、背景とか太陽の方向っていうのをうまく見て、向きを変えることで顔の影が変わるっていうのを感じていただいたり、
はい、
あとは木陰とか日陰に入ることでね、なんだろう、顔の陰影、すごくこう濃い陰影を薄めてみたりというのができるんですけど、
はい、
ちょっとだけ注意しなきゃいけないのは、
はい、
すごく晴れてる日の日陰って、思ったより顔が青く映ります。なんでかっていうと、お日様の光が当たってなくて、その顔を照らしてるのは青空からの光が多いんですよ。
あ、 なので
光が青めなんですね、
はいはい、
で日陰で撮るときには、ちょっと青っぽく映るかもしれないので、ホワイトバランスを気をつけないと、血色の悪い人に、見えちゃうので気をつけた方がいいんじゃないかと思います、
はい、
あと子供とかを撮るときにはやっぱたくさん枚数を撮るつもりでいろんな表情をたくさん撮ってその中から選ぶっていうのが一番早道じゃないかと思いますし、
はい、
ご自身のお子さんだったらこんな時にこんな顔するなとかっていうのを意識しながら撮れるとよりこう楽しいんじゃないかなって思っていますが、
はい、
はい、あ、そうそう、で、
はい、
今話してきたことは一眼レフとかコンパクトカメラとか構わず、使えるテクニックなんですけれども、
はい、
一眼レフだからこそできるこの顔写真、
はい、
顔写真っていうとなんかあれですね、指名手配みたいですけど、まあ、ポートレートですねだと、
はいはい、
やっぱり背景をぼかすっていうのが、うん、顔を際立たせるコツの一つになってきます、
はい、
で明るいレンズを使って、
うんうん、
写真を撮ってくると背景がぼかせるんですけど、
はい、
さっきまで言ったところよりも一ステップテクニックよりの話をすると、
はい、
絞りを開ければ開けるほどピントの範囲が狭くなります、
はい、
でどんどん狭くなると、
うん、
例えば斜め向いてる顔を撮ってるとですね、顔の一部しかピントが合わなくなっちゃうわけですよ。
あ、はいはいはい、
で、まあ、正面でも鼻の先だけピントが合うってことありうるんですけど、
はい、
特に斜めを向いてるときにどこにピント合わせるかっていう話がよく出てきて、
はい、
基本は、手前にある 目、うん、目にピントがしっかり合うっていうのを心がけないと、どうもね変なところにピントが来ている写真になると、どうも見づらい写真になっちゃいます、
はい、
特にだから、顔を撮るときには目を重視してピント合わせる、うん、あと背景をぼかすときにはボケた感じが汚くならないかどうかを少し意識しながら、背景ぼかしをしていく、
うん、
で最初の頃は背景をぼかすのに、レンズの絞りを一番開けたくなっちゃうんですよ、すごくぼけるから、
うん、はい、
でも楽しいんですけど、うん、だんだん慣れてくると顔全体にはピントがあってほしいなとか、うん、あるとちょっとだけ絞り込んで、それでも手前の目が一番ピントがあっているようにして撮ったりすると、自然でなおかつ背景もぼけるようになったりもします、
はい、
あと一眼レフでこう焦点距離が違うレンズで撮ってったりすると、実は同じように顔が映っても、パースの違いっていう方がいいのかな、近づいて画面いっぱいになると、遠ざかって画面いっぱいになるのは、実は顔の見え方が大きく違うので、
はい、
気をつけた方がいいし、何年か前に鼻がバカでかいワンちゃんの写真って流行ったんじゃないかと思う。
はいはい、ありましたありました。
で、あれは超広角レンズっていう、その画角が広いレンズで、
はい、
ワンちゃんの鼻ギリギリまで近づいて撮るんですね、
うんうん、
そうすると元々の写真というか元々の顔に比べて歪んだ形で撮れるんですよ、
はい、
ってことは歪まない形で撮るにどうすればいいかというと、うん、ちょっとだけ望遠なレンズを使って、
うんうん、
被写体から少し離れて写真を撮ると、その歪みが少ない写真が撮れます、
うんはい、
なので、広角なレンズでアップで撮っていくと、顔が歪むので、
うんうん、
それを効果として意識できていればいいんですけど、たまたま今持ってるズームレンズで、写真を撮ろうとしますと、で、はいこっち向いてって撮って、あれなんかもう少し顔大きい方がいいかなって近づくと、
うん、
足でそうするとそういう、なんだろうな、鼻がドーンってでかくて残りがのっぺり後ろの方に行ってるような写真になることがあるので、うん、ぜひですね、1メーターとか1メートル50センチとか、もうちょっと離れたところからズームを使って切り取るとかをした方が、端正な顔立ちに映るんじゃないかと思ってます、
うん
うん、そんな感じでね、人の表情の撮り方を説明してきたんですけど、
はい、
やっぱりこう撮る側と撮られる側の信頼関係っていうのが、なんだろうな、自然な表情を撮るのにとても大事だと思うので、
はい、
ぜひですね、信頼関係を作るっていう社会的な努力もしつつ写真を撮ってみてください、
はいはい、
そんなフォトナイスショ
ー、エンディングです、
はい、
今回もですね、質問の、メールをいただいているので、そちらの紹介をしてみましょう。
はい、
お願いします、
はい、旅てんとうむしさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。吉安さん、下平さん、はじめまして、旅てんとうむしと申します。毎週楽しく聞いています。私はカメラを始めて2年半ぐらいの初心者で、普段はスナップ写真を好んで撮影しています。さて、この度思い切って地元のフォトクラブに入会しまして、これをきっかけに写真プリントにも挑戦してみようと思っています。今はノートパソコンしか持っていないので、プリンターと画像編集用に外付けの液晶モニターの購入を検討しているのですが、種類が多すぎて何をどう選んでよいか悩んでいます。購入する際に注意した方がいいことやポイントなどありましたら、ぜひ教えてください。よろしくお願いします。それではこれからも配信楽しみにしていますので、お体にお気をつけて頑張ってくださいということです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
本格的に画像編集始めるということですね。
はい、
ですね、
はい、
私も外付けモニターは使っていないです、今。
はい、
で、どの機種がいいとかっていう紹介はできないんですけど、
はい、
写真をこうエディットというかレタッチするには、
うんうん、
2つポイントがあって、
はい、
1つ目は色がしっかり出ること、
うんうん、
表現できる色が多いっていうのがあって、
はい、
それには 色の範囲を示す宣伝文句があるはずなんですよ、モニターには。
うんうん
うん、たまにあるのはこう NTSC 領域何パーセントみたいな話とか、
はい、
その色域、色の範囲が広くて、うんうん、コントラストが、十分出ること、
うんうん、
お店に行くとですね、あのモニターが現物が映して展示してある時があるんですけれども、
はいはい、
色目が赤すぎず青すぎず、そして、色がいやいやサイドがしっかり出てる、いやくすんでないっていうモニターを選んだ方がいいですし、うん、もし、うんうん、カラースケールとか、はい、白から黒までのスケールが出てる時には、うんうん、そこのグラデーションが綺麗に出ていて、
はい、
一色一色こう区切ってある時にはそこの差がね、見えるようなモニターを選ばなければいけません。
はい、
はい、あとは、
うんうん、
プリントをするためにエディットするってことは、
はい、
モニターの色とプリンターの色が同じ色が出ないと大変なので、
う
ん、これね、はいはい、キャリブレーションっていうのが必要なんですね、
うん、
キャリブレーションはお金をかけるとキャリブレーションする機械を買って、
うんうん、
モニターにプチュってくっつけて、
うん、
ソフトを動かすとか、
はい、
またプリンターでテストパターンを印刷して、
うんうん、
それを測定するとかっていうのを繰り返すんですけど、
うん、
とりあえずは、
はい、
モニターもプリンターもそのままでテストパターンというかいろんな色が入っていて、いろんな白から黒までの明るさが入っている写真をプリントアウトして色目を調整していくことになります。
はい、
プリンターにはですね、だいたいこう Windows 用とか Mac 用のプリンターのこう補正用のファイルがくっついていて、
うんうん、
色補正ですね、それを使ってプリントをするとプリンター君は一番頑張ると。それに対して、モニターの色を合わせ込んでいくっていう方法が一般的ではあります。
はい、
はい、で手で調整してもある程度合わせられるんですけれども、しっかり調整しようと思ったら、うん、キャリブレーションツールっていうのが必要になってきます。まずは、色目が、見てることとグラデーションが、モニター上とプリンター上でしっかり出ることっていうのを確認するところから、うん、チェックになると思うんですよね。
はい、
はい、で私もノウハウがたくさんあるわけではないんですけれども、
うんうん、
今言ったようなことを参考に、たくさんモニターの種類を置いているところの店員さんに相談して、うん、写真を、調整するんだったらどれがいいですかねって聞いてみるのがとりあえずの早道かななんて思っています。
はい、
あとドット数、モニターの中に何ピクセル入っているかってやつは、今購入を考えているんだったら、フル HD 1920×1080 または1200、
うん、
っていうモニターが、結構値段が落ちてるはずなので、
うん、
その辺の解像度以上のものを買っておくと、ドットバイドット写真がの1ドットが液晶の1ドットにした時にもある程度の大きさの写真が見られますし、
うんうん、
多分ねそれよりもね解像度が高いと急にお値段が高くなるんじゃないかと思うんですよね。
うん、
なのでそのくらいのものを買っておくのがリーズナブルなんじゃないかななんて思っています。
はい、
はい、こんなことで、旅人トムさんお答えになってましたでしょうか。がっちりキャリブレーションするのも大事なんですけれども、自分のね、うんうん、気に入った色が、
はい、
出せてそれがこうプリンターの出てくるっていうのが、うん、ワクワクできるようにいろんな写真撮ってみてください。うんうん、
はい、
あとプリンターは多分インクジェットだと思うんですけど、
はい、
乾くと色が少しだけ変わります。なので、インクジェットプリンターと、
はい、
モニターのキャリベーションするときには、
うんうん、
インクがしっかり乾いた後に比べてください。
はい、
はい、そんな感じで、お答えをしました。
はい、
では告知の方に行ってみたいと思います。
お願いします。
そんなフォト内緒では皆さんからのメッセージを募集しております。コメントや質問、リクエストなどなど何でも結構です。投稿していただく場合にはそんないのホームページまたはメールで、投稿していただけます。メールで送っていただく場合にはメールアドレス、そんな p@0438.jp、 sonnap@0438.jp になっています。ぜひですね、採用するときに 呼べるようにラジオネームとか紹介していいお名前を書いてください。
はい、
また、村内の、ホームページがございまして、そちらからもメッセージを送ることができますので、メールをいちいち書くのがめんどくさいという方は、村内 .com sonnai.com のページから、そんなフォトないしを選んでいただいて、ページの右側にメッセージを送るフォームがありますので、そちらからメッセージをお願いします。
はい、はい、
そんな感じですね。関東はまた、明日から雨が続くという天気ですけども、はい、奥からずに私も写真というかカメラを持って、
はい、
外に出てみたいと思います。
はい、
はい、ということで、今日はこの辺で締めたいと思います。それではまた来週。お送りいたしましたのは吉安と
下平でした。
さようなら。
さようなら。